ください。聖書を拝読いたします。新約聖書のルカによる福音書16章19節から31節。ルカによる福音書16章19節から31節、拝読いたします。ある金持ちが言った。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物を舐めた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとはるか彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私は憐れんでください。ラザロを横にして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。声を思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていた。ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることがないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。御言葉に耳を傾けないならと題しまして、説教を宍戸俊介先生よりいただきます。
ただいまルカによる福音書の16章19節から31節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの19節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。いきなり例え話が始まっていますけれども、シエスはこの例え話をご自身の弟子たちに向かって、そしてファリサイ派の人たちもいる場所で語っておられます。語られている話の内容自体は比較的わかりやすいのではないかと思います。一人の裕福な人物が出てきます。毎日贅沢に遊び暮らしていたのだと、そう言われています。聞く人によっては羨ましく感じるという方がおられるかもしれません。毎日自分にとっての楽しいことや嬉しいことを探しては、それを追いかけて何不自由なく暮らしていたと言われます。ちょっと聞くと大変いい生活を過ごしているようにも思えるのですが、 しかしこの例え話の終わりのところまでを聞いていきますと、この人物の最後は誠に哀れな姿に行き着いています。この人物の姿を通してシエスは一つの警告を弟子たちに伝えようとしておられるんです。どんな危険を警告しようとしておられるのでしょうか。話を聞いていくうち少しずつそれが聞こえてくることになります。一見何不自由なく暮らし満ち足りた人々から羨まれるような人生を送っていたこの人物の門前にもう一人の人物も生きていたということを主イエスはお語りになります。ラザロと呼ばれるその人物は非常に貧しく、おそらく栄養が不足しがちであるために皮膚にあちこちトラブルを生じていて、そして上から食卓から落とされるわずかのパンでもそれを食べて上をしのぎたいものだと思うほどでした。ですが金持ちはラザロが貧しさの中にあるということを知っていながら、そのラザロのために何かをしようとは考えなかったようです。2節と3節のところにラザロの貧しい生活のことが語られています。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。そうここに述べられています。で、仮にラザロが望み通りに食事を得ることができていたのであれば、おそらくこのような書き方はされないだろうと思います。食物にもしありつけていたとするならば、食卓から落ちるものでわずかではあったが腹を満たしていたと、そう言われることでしょう。腹を満たしたいものだと思っていたということは、ラザロは切にそのことを望んでいたけれども、ついにその望みは叶えられることがなかったということを表しています。野良犬がやってきてラザロの体に現れた海洋上の出来物を舐めていたと言われることで、このラザロがいかに長い間飢えと病に苦しみ不衛生な状況の下で生活しなければならなかったかということを表しています。ある説教者がここを説教したときに、犬はラザロのもとにやってきた、しかし金持ちはついにやってこなかった、そんなことを語っています。で、金持ちは特に名前で呼ばれていませんが、ラザロの方はアブラハムやモーセのように名前で呼ばれています。ちなみにこのラザロという名前は、神様は助けてくださったという意味の名前です。で、さて、そんなふうに対照的な生涯を過ごしていた2人の人物がそれぞれに与えられた地上の生活を終えることになったのだと話が進んでいきます。地上の生活をすべて歩み終えたラザロは天使たちに手を引かれるようにして天に上げられ、天国でアブラハムのすぐ傍らの宴席へと案内されました。一方金持ちの方も亡くなりまして、おそらくは盛大な葬儀が執り行われたようなのですが、こちらの人は天国ではなくて神様からうんと遠く隔たった黄泉の中へと送られます。23節のところにこの金持ちが黄泉で苛まれたとだけ言われていて、具体的なことは語られないのですが、24節を見ますと金持ちが炎の中でもだえ苦しんでいると、そう訴えていますので、彼が送られた黄泉というのは燃え尽きることのない火で全てが焼き滅ぼされていく、そんな場所であったようです。金持ちが黄泉の中で苦しみながら 遥か上の天を仰ぎ見ますと、アブラハムとラザロが親しく食事の交わりをしている様子が見えました。それで天に届くように声を励まして、この人はアブラハムに憐れみを願い求めます。自分が今いる世には灼熱の世界なので、ラザロをそこから使わして自分の苦しみを和らげるようにしていただきたい。金持ちはそう願いました。ところがアブラハムはそれに答えまして、この金持ちも確かにアブラハムの子らの一人であるということは認めつつも、彼が生前に生きてしまったその生き方のために、お前は今天国から遠く隔たった黄泉にいわば追放されているのであって、天からそちらの方へ行くこともまたそちらから天の方に来ることもできないのであると、そんなふうにラザロを使わすことを断ってしまいます。この金持ちは地上の生涯を生きていた時にもっと他の生き方をすることもできたはずなんです。すなわち神様の御言葉に聞き従って貧しい人たちの身の上を思いやり、自分に与えられていた豊かな財産の中から分け与えてラザロを助けるということだって、もしやろうと思えばできたはずなんです。ところが彼は自分の快楽を追いかけることばかりに熱中してしまって、ラザロのような貧しい人への配慮を全く思わずに生きてしまいました。貧しい人たちや自分のもとに身を寄せてくるよるべない者たちを助けて施しを行うということは、これは旧約聖書の立法の中にはっきりと明示されて求められています。この金持ちは、まあ、ラザロを無視したわけですけれども、そのことによって実は聖書の立法の求めも無視することになってしまう。そして神様の求める憐れみを行わなかった責任を問われて黄泉の中へと送られてしまっていたのでした。この金持ちはラザロの貧しさを見て見ぬふりをしていたわけですが、しかし彼自身がラザロに特段の危害を加えたとか悪意を持っていたようにはここに書かれていません。貧しさの中にあるラザロを陥れてさらに搾取するようなこともしたことはありません。したがってこの金持ちは自分では罪を犯しているという自覚を全く持たずにいました。この金持ちにとって罪というのは何か重大な悪い行いをすることだと、そう思っていたのです。しかし罪は悪い行いをするということだけに限りません。本来行うべきであった善を行わないというあり方においても罪が問われてしまう。この金持ちの姿はそんなことを表しています。シエスはかつて弟子たちに向かって、あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさいと教えてくださったことがあります。この金持ちはまさしくラザロへの憐れみをかけなかったために黄泉で苦しむようなことになっています。ですからこの黄泉に今金持ちが落ちているというのは、自分自身が生きてしまった人生の結果とも言えるわけです。単純にラザロが貧しい者が死んだらいい場所に送られ、そして金持ちが悪いところに送られると、そういうメッセージではありません。そうではなくて、お金を持っていることが悪いのではなくて、自分の生きてしまった人生の生き方がここで問われているわけです。したがって今までのところでシエスがなさった例え話からは一つのメッセージが聞こえてくるということがわかります。すなわち貧しい人や苦しむ人たちに対しては冷淡にならずに温かく接し、使え 支えるようでなければならないのだ、そうやって善を行うようにというメッセージがまずこの例え話の前半のところから聞こえてきます。しかしです、もしシュエスがそういう善を行えというようなメッセージを弟子たちに伝えようと思っておられたのであれば、この例え話は26節までで終わっていたに違いないのです。しかし実際にはシュエスはそこで話を終えられずに、さらに先へと話を続けていかれます。したがって実はシュエスが弟子たちにぜひとも伝えたいと思っておられる事柄というのは、この例え話の先のところ、後半部分に語られているということになります。でそれは一体何でしょうか。一つの危険に対する警告なのです。話が続いていきます。この金持ちは自分のもとにラザロがやってきて自分の苦しみを和らげてくれることは無理なのだと、それは不可能だということを聞かされて、その点についてはひとまず引き下がるのですが、さらにもう一つ別のことをアブラハムに願います。自分には5人の弟たちがいる、そしてその弟たちはまだ地上の生活の中にあると言い出すんです。ラザロをこの黄泉に使わすのが無理であれば、せめて今地上で暮らしているあの弟たちのもとに使わして、そして今自分が陥っているような惨めな結末に陥らないように警告してやっていただきたい、そう願います。ところがアブラハムは答えます。29節のところです。しかしアブラハムは言った、お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる、彼らに耳を傾けるがよい。でここでモーセと預言者たちがいると言われているのは、もう少し噛み砕いて言うならば、モーセの律法と預言者たちの言葉が与えられているということです。つまり旧約聖書が与えられているということです。地上で生涯を過ごしている彼らには聖書があるではないか、それに聞くのがよろしかろう。アブラハムはそう答えるんです。ところが金持ちはなおもアブラハムに訴えます。聖書などのようなありきたりな書物の言葉ではなくて、ぜひともラザロに言ってほしい、死んだラザロが生き返って自分の弟たちに警告をしてくれれば、きっと弟たちはびっくりして無情で冷淡な生き方を悔い改めるに違いない、和尚だからラザロを彼らのもとに送ってほしい、そう食い下がります。しかしアブラハムは答えるんです。仮に死者の中からよみがえった者がいたとして、その者が弟たちのところに行ったとしても、聖書の言葉に聞こうとしないのであれば、その言うことを聞き入れたりはしないだろう、そう言います。31節のところです。アブラハムは言った、もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろうと。シュエスの例え話はここで終わるんです。ということはシュエスはぜひともこの31節の言葉を弟子たちに聞かせようと思っておられたということになります。しかしシュエスはこの言葉で一体何を教えたいのでしょうか。この後半の話というのは前半の例えほど明瞭ではないようにも思えるのです。前半と後半と2つの例えから聞こえてくるメッセージとはどういう事柄でしょうか。まずこの金持ち自身はモーセと預言者たちが聖書の中で貧しい人を支えるようにと支援することを命じていても、 それに従うことなくラザロに手を差し伸べようとはしませんでした。それは聖書がなかったからではありません。聖書の言葉が聞こえなかったから、貧しい人を援助しなさいという教えがわからなかったからでもありません。そうではなくて、そもそもこの金持ちがです、自分の快楽を追いかけることを第一に考えて、神様の御言葉に聞き従おうとする信仰の姿勢を持ち合わせていなかった。それがこの金持ちが神様の言葉に従わなかった原因です。そしてそのために彼は今黄泉の深い奈落に落ちてしまっているわけです。この金持ちが実際に転落をした危険、そしてまた今弟たちもそこに陥りそうになっている危険というのは一体何でしょうか。どうしてこの金持ちは神様の御言葉があるということを知っていながら、それに聞き従わないで地上の快楽ばかりを求めてしまったのでしょうか。そこにはです、快楽や喜びというものが今自分が生きているこの地上にしかないとこの金持ちが思い込んでいた、そういう思い込みがあったのではないでしょうか。別な言い方をしてしまうと、死んだらもう一切が終わってしまうのだ、楽しめるのは今のうちだと考えて、せめてこの今の刹那を楽しんで生きようと考える、そういう享楽的な生き方に勤しんでしまった結果、聖書の言葉を知っていても耳を貸そうとしない、そういう人生をたどってしまっていたのではないでしょうか。で、今日のこの例え話の直前のところでには、シエスが弟子たちに語りかけて、あなた方は神と富とに同時に仕えることはできないのだと教えたとき、金に執着しているファリサイ派の人がその教えをせせら笑った。14節にそう言われていました。しかしそのファリサイ派の人が生きている人生というのは、実は神様にお仕えする、そういう生き方をすることで御言葉によって自分の人生が新しくされ変えられ力をいただく、そんな奇跡などは決して起こらないのだと思うニヒリズムではないでしょうか。ファリサイ派の人は自分では聖書の中に記されている掟をよく分かっていると思っているんです。そして聖書に書かれている掟を守っていると自分では思っているのですが、しかしその実です、この聖書の言葉を通して神様が親しく御言葉を語りかけてくださり、そしてここにいるこの私を支え導き持ち運んでくださるということを全く知らずにいるんです。神様の言葉によってこの私の人生が新しくされる、そういうことがあり得るということをこのファリサイ派の人は知らずにいるんです。だから、お金に執着をするんです。自分の人生が良くなるものというのは自分が願うものを得られる、それがいいことだ、そしてそれはお金があれば実現できるんだからお金は大事だ、そう考えるわけです。神様の御言葉の前に身をかがめるということを知らない人、神様からの慈しみ憐れみをいただいて生きようとしない人というのは、実際にその人生の中で神様がどんなに恵みや導きを与えてくださっても、その出来事の陰に神様がおられるということが分かりません。どんなに好ましい道に神様が導いてくださっても、御言葉の前に身をかがめ感謝して受けようとしない時には、全ての良かったことというのは偶然になってしまう、たまたま自分の人生は運が良かったと思って終わってしまうことになります。 死者の中から生き返った、そういう人が呼びかけても御言葉の前に身を咎めることを知らないならば、信じることはないだろう、アブラハムがそう言ったという例え話なのですが、実は死の中からよみがえられた方が語りかけてくださるというのは、今まさにこのところで毎週の礼拝の場で私たちの身の上に起こっていることです。しかしここで神様が私たちに御言葉を語りかけてくださるのだということを知ろうとしないで、御言葉の前に身をかがめない人にとっては、ここで起こっていることが全く理解できないままに終わってしまう、そういう危険があるんです。そしてそういう人は生前のところ、それは貧しい人や困っている人を見たら親切にしてあげるのだ、それが人として生きる上で大切なことだ、聖書にはそういう素敵な教えが書いてある、そう思うことで終わってしまう、そういうところに立ち止まってしまうんです。神様が御言葉を聞かせて私たちを本当に神様の前に生きるようにしようとしてくださっている、そのことに出会わないまま終わってしまうことになります。シエスは弟子たちをです、ただ掟を守らせる生活ではなくて、シエスとの交わりを通して神様との交わりを与え、日々御言葉によって新たな生活を神様からいただいて生きるような在り方に導こうとなさいました。そしてそのためには御言葉に耳を澄まして、そこで語りかけてくださる神様に聞き従おうとする在り方が大切なのだということを教えておられるんです。今日のイエス様がなさった例え話というのは、よく金持ちとラザロの例えというふうに呼ばれます。新共同訳聖書の御蓄体の込み出しを見てもそういうふうに記されています。しかしシエスご自身が本当に語ろうとなさったのは、金持ちとラザロが入れ替わるという話ではなくて、金持ち自身とその5人の弟たちに迫っている危険への警告です。神様に仕えて御言葉に支えられて生きる、そのことを知らないとあなたはニヒルにならざるを得ない、そして神様を知らない人生の中で、今この自分が生きている人生の中で願いや思いが実現することだけが素敵なことなのだ、そのためにはお金も必要だし豊かさも必要だ、そういう生き方になってしまう。しかしそういう生き方というのは本当にはあなたを幸せにしないのだ、むしろ願った通りには生きられないという絶望に陥るほかなくなる、そういう警告をシエスはここで語ってくださっています。シエスはです、誰と出会う時にもその相手を滅ぼすために例え話をなさるようなことはありません。そもそも例え話というのは、これは神の国を表すための話なんです。神様の国、神様のご支配というのはイエス様を通して私たちのもとに訪れてきているのですが、私たち自身がもともと持っているものではありません。ですから神様の国がやってきているよという時に、イエス様はご自分を指さすか、あるいは例え話で神の国のことを語るほかないんです。例え話をシエスがなさっているということは、あなたの前に今神の国が訪れようとしている、あなたはそこで生きることができるのだということを教えてくださっている、それがイエス様のなさる例え話です。神の国というものがシエスがやってくるときに私たちの前に訪れていて、そのことを伝えるためにシエスは例え話を聞かせてくださるんです。で、今日の例え話で言えば、モーセと預言者たちが登場しますが、つまり聖書を通して神様が私たちに語りかけてくださる、そのことを信じて受け入れる大切さが教えられているんです。礼拝の中で聖書が朗読され、解き明かしが語られる、これは私たち人間の営みです。 だから信仰を持たないで見るならば、聖書の古い巻物を開いて、ただ言葉が読み上げられ、それを人間が自分の意見で喋っているというふうに見る人だっているだろうと思います。しかしこの場を通して、ここで私たちが開いている聖書の言葉を通して、神様が私たちに御言葉を語りかけ、あなたはここからもう一度生きていいのだと呼びかけてくださっている、そのことを信じて神様の栄光を表すために、この私はここから生きてまいります、そういう仕方で私たちには神の国、神様のご支配に生きるという生活が訪れるようになるんです。立法、モーセと預言者たちに聞き従わないならば、死んだ者が復活してもそれは信じないだろうと、そういうふうにイエス様は、例えの最後でおっしゃいましたけれども、私たちはただイエス様が復活したのだ、そのことだけでは、実は私たちがすぐに信じるというふうにはならないのだということも教えられています。本当に私たちが真剣に神様の言葉を聖書から受け止め、そして神様のものとされていきたいと祈りながら聖書に向き合うときに、私たちは本当に神のものとされて生きていく生活の中へと持ち運ばれていきます。神様の御言葉を聞いて希望と勇気を与えられ、神様が私たちそれぞれに望んでくださっている愛の技へと背中を押され、ここから歩み出していきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イエス様の言葉を聞いても、今この人生を楽しむことが唯一のいいことだと思っているファリサイ派の人が、シエスの言葉を嘲笑ったときに、シエスは一つの例え話を弟子たちに聞かせてくださいました。一人の愚かな金持ちが、自分に与えられている富をあなたの御栄光のために用いようとするのではなく、また愛を行うために用いようとするのでもなく、ただ自分の快楽のために費やしてしまい、そして豊かさも人生も全てを失って黄泉に落ちてしまう、そのような例え話をシエスがなさいました。私たちは聖書を通してその例え話を聞きました。どうかこの例え話の背後にあなたがいてください。そして今日私たちがあなたの保護と導きの中へと導かれ、あなたに従って新しい命を生きるように招かれていることを聞き取ることを得させてください。聖霊によって私たちを聖書の御言葉へと導いてください。そして私たちが実際にイエス様の御言葉を耳にして、またあなたに伴われ、あなたのご支配の中に生きるものにふさわしい生活を始めることができますように、どうぞ私たちに霊による御言葉への導きを与えてくださり、喜んで御言葉に聞き従い歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。またどうぞ私たちの一週間の生活の中にあなたが御言葉を備えてくださいますように、週に一遍礼拝の中で私たちはあなたの御言葉を聞き、またその解き明かしを聞きますけれども、どうかそれだけではなく、さらに豊かに私たちの生活の中にあなたの御言葉が宿り、あなたに従う生活を過ごすことができるように、あなたが生活の中で聖書を開いて御言葉に親しむ時を私たちにさらに豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。